ラクオリア創薬 IR セミナー。この番組は証券コード4579東証グロース市場上場ラクオリア創薬の IR 活動の一環としてお送りします。お話はラクオリア創薬株式会社代表取締役社長竹内博文さんです。この番組は7月22日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
ラクオリア創薬株式会社代表取締役の竹内博文です。当社は簡単に言うと新薬開発で優れたパイプラインと、あと成長可能性を持つ創薬ベンチャーということでですね、大きな特徴はここ3つです。まずカテゴリー別に製品、まずポイントとしては実は販売中の自社品を4剤持っています。実は日本のバイオベンチャーの中で自社で発明をして、それをライセンスして、販売、実際に患者の皆様にお届けできている会社っていうのは、実は歴史的にはバイドル法っていうのが日本で1999年にできたんですが、二十何年か経つんですけど、実は10社に満たない数です。で、そのうちで、複数ですね、4剤持ってるっていうのは実は当社だけです。ということで、自社製品数1位というふうに謳っております。もう一つ開発品ですね。これは次の上市するお薬の候補品になるんですが、これらを12品持っています。で、実はこの数、業界バイオベンチャーの中では第2位ということで、潤沢なパイプラインを持っているというのが次の特徴です。で、3つ目業績ですね。営業利益 8.6億円、正直めちゃくちゃ多いかといったら、もっと多い会社さんいっぱいあります。で、ただバイオベンチャーっていうのは基本的には、IT とかそうしたベンチャーと違いまして、開発をしてその間に売り上げが上がるかといったら、ライセンスをして契約一時金とか約定したステージに達したマイルストーンとかそういうのが入ってスポット的に入ることはあるんですが、基本的に販売して収益を得るというのは販売ロイヤリティといいますが、実は規制当局の許可を出ないと販売できません。で、それに大体どうですね、今15年から20年ぐらいかかるんですが、そうした意味でいきますと結構長い時間かかります。で、黒字になっている会社っていうのは実は 5,6 社ぐらいしかなくて、この営業利益の中はバイオベンチャーの中では3位ということで、数少ない黒字のベンチャーの一つという、こう言い続けて、この3つを今日はイメージして帰っていただいて、面白そうだ、投資したいとか、あるいはもう少し広い意味でバイオセクターに興味を持っていただければと思います。実は当社ですね、名古屋の会社です。で、医薬品の研究開発ということで、大体今70名近い体制で研究開発を行っています。設立が2008年、上場したのは2011年です。ですから社歴としては創業15周年、上場して11年目というそうした会社になります。あと子会社にテムリックという、これも抗がん剤の創薬ベンチャーなんですが、そちらを一社抱えている会社です。結構長らくなかなか販売品なくて結構苦しんでたんですけれど、ガリプランとエンタイス動物薬、これを販売して、その次に人用の医薬品のケイキャブ、これを販売して、で、2021年には、エルーラという、これ猫の食欲不振とかなんですけど、そういうお薬を販売して、そのロイヤリティによって、営業黒字を2期連続達成することができたということになります。で、ビジネスモデルです。普通に行くとですね、研究をやるための先ほど言った投資フェーズというのがあります。で、これが、会社によってもう本当に製薬会社さんだと最後自分で販売まで行っちゃうんですが、実はその製薬会社さんの中でも、ここの領域はもう途中でライセンスアウトしてもっと大きな会社に売ろうとか、スペシャリティファーマに売ろうというふうにやります。非常に難しいのは、ここの投資フェーズをどこまで自分たちでやるかっていうのは今は各社頭を痛めて苦心しているところです。で、なんでかっていうと、ここが長いほどですね、将来の回収フェーズ、こちらに対する価値が上がるからなんですね。簡単に言うと成功確率が上がる。例えば今一般的にはその臨床試験、フェーズ1を始まるときの確率とフェーズ2が終わった時の確率ってめちゃくちゃ違います。フェーズ1始まる前の確率で適応症によって結構ばらつくんですが、だいたい上司に至るのが 10% ぐらいですね。で、ところがフェーズ2終わるとこれが結構7割ぐらい近いところまで行きますので、やっぱ買う側からすると成功率高い方が欲しいですよね。お金払ってでもその方がいいと ということで、このバランスをどう取るかというのは課題なんですが、その中で収益化をするために、この契約一時金、ライセンスをしたときにいくら入るか、やっぱりある程度後期まで開発した方が収益上がるよねっていうのでみんな頑張るんですけど、この一時金をどれだけ大きく育てられるか、でマイルストーンで後期まで育てるとマイルストーンのタイミングが減っちゃいますけど、その分金額を大きくしようという形になります。あとロイヤリティ、これも販売してからで、これもパーセンテージが後ろに行って後でライセンスするほどまあパーセンテージが高くなるということで、各社どういう戦略か、まあ、このタイミングで出したからこれぐらいのレンジのパーセンテージだとか、まあ、そういうふうな見方をして投資検討していただければと思います。あとちょっと変わった形が今日の研究協力金ですね。でこれ実はこの初期の段階で自社ではできない強みを持っている会社さんと共同研究をすることによって、まあ、あのコラボレーションによるあのシナジーを出そうというタイプが研究協力で、まあ、それを片方がお金を出しながらやるパターンもあります。で当社実は後で紹介しますけど、まあ、そうしたものの中から開発品を出して、まあ、サブライセンスをしてっていうものもありますので、まあ、こういうモデルもありますということです。であとプラットフォーム、これはもう本当にあのプラットフォーム技術といいまして、その技術がないとあの、まあ、開発ができないとか、それに近いものを言うんですけれど、こうしたタイプのもの、あともう一つはパイプライン型、特にそういうキラーコンテンツのあるような技術があるわけではないんですが、まあ、いろんな創薬技術をあの組み合わせて新しいお薬を作れるタイプのもの、パイプライン型です。実は当社はこのパイプライン型になります。で世界の創薬ベンチャーのトレンドはどこかっていうと、バイオ医薬なんか特にそうなんですが、このプラットフォームっていうのはその一つだけで製品はできません。例えば、お薬をどうやって運ぶか、あのドラッグディスあの DDS なんて言うんですが、まあ、いわゆる低分子みたいにこう蛍光注射で終わるってものじゃなくて、 ある器に入れて体内の特定場所に運ぶもの、これは他社の技術ですよと、そういう技術の組み合わせが結構必要になります。ですから世界のトレンドとしてはやっぱパイプライン型、プラットフォームを持っててもパイプラインとして開発展開をする会社の方が総じて時価総額が上がる方向に行っています。でそんな中でようやく当社の話にちょっと入ってくるんですけど、当社のバイオベンチャーのポジショニングです。で当社は低分子を得意としている会社で、その中のパイプライン型になります。まあ、競合の相手、あるいは一緒に共同研究できる相手というのはこのセクターに入っている会社さんになります。であと、どういった特徴があるか、ちょっとその辺のお話をさせていただきます。この低分子薬っていうのは、ドラッグストアとかで、頭痛薬とかいろいろあると思います。実はあれはすべて低分子薬と言われるものです。で何がいいかと言いますと、オールラウンダー、製造コストも安い、標準薬価、まあ、これも残念ながら安いんですけど、消費者としては高いよりかは安い方がいいはずですので、まあ、メリットとしています。あと標的のタンパ、創薬の標的、これがいろいろ狙えるというのは大きなポイントです。あともう一つは投与経路、やっぱ経口剤、飲み薬として飲めるというのはものすごいやっぱり便利なんですね。まあ、そうしたものを他でできるかといったら、ペプチドとかで頑張ろうとしているのはあるんですけど、実際にまだできているものはありません。当然低分子ができなかったことをこの高分子バイオ医薬でやろうとして各社取り組んでて、まあ、注目はこっちに結構集まるんですけれど、やはりそれなりに製造コストも高かったり、まあ、いろいろ狙える標的が限られたり、まあ、やっぱりなかなか難しいところがありまして、やはりそれぞれいろんなバイオベンチャーがいろんなモダリティをチャレンジしていくっていうのは健全な姿だと思います。で、すいません、ちょっと業績のお話を少しします。イメージとしてあのお持ちいただければ、大体今当社の売上っていうのは年商30億円ぐらいです。と営業利益は大体まあ8億で、こういう形で数字はいろいろあるんですが、ポイントが一つ、この EBITDA ですね、あの減価償却をあの営業利益は抜いてますけど、それを戻したものです。これが大体10億くらいということで、まあ、EBITDA 上の利益率はかなりいい部類になります。であと、まあ、ここの指標はいろいろ挙げていますけれど、投資家の皆さんがやっぱり気になるのはこの ROE ですよね。 ROE は 14.1% ということでして、やっぱりあのお薬関係の業界らしくですね、それなりにはいいスコアになっています。普通の業態と違いまして、 ROE を上げるのはやっぱり限界があります。なぜかというと自社で販売をしてないということになりまして、そこを改善する、まあ、株価をどういうふうに上げるかというと、まあ、やはり将来の期待値を上げるための先行投資が必要になってきます。 で当社は黒字化を優先したのでそこを少し抑えてきたのですが、今後はそこを上げることによってまず PR を上げてその次に ROE を上げるというそんな今戦略を取っている状況です。財務状況の中でバランスシートですね、まあ、創薬ベンチャー黒字になったから少しコミットメントラインとか銀行さんのローン的なものも引き受けてもらえるようになったんですが、スコアを見ていただいている通りですね、かなり現金を持っている会社です。まあ、そうした中で積極投資をしてですね、まあ、今後の成長につなげる必要があるというので、実は今年度からかなり積極的な投資を開始している状況でして、この自己資本比率はおそらく 85% ぐらいまでは許容して維持しますけど、あんまり過度に比率を減らして変なローンとかを組まないようにして財務健全性を保っていこうというのは今の考えになります。
上場バイオベンチャーという表現が適切かどうかは別にしてですね、この議論ができることが私はすごいと思うんですよ。要するに売り上げがどうで ROE がいくらでっていうのがないですから、あんまり
黒字にならないと出てこないスコアですので、
そうなんです、それを言いたかったんですけどね、
はい、ありがとうございます。で次が上市品の状況です。大きく分けて、当社は人用の薬を持っているのが一つ、あとペット用です。で人用はここですね、PCAB と言われているもので、競合品としては武田薬品さんのボノプラザン、一般名は竹キャブと言いますが、そちらのコンペッター品、競合品になります。で我々の一般名はテゴプラザンと言いまして、ここに書いてある韓国、中国で販売しているほか、全世界でトータル6カ国で今販売しています。で適用症はここに書いている通り、胃食道逆流症、胃潰瘍とか十二指腸潰瘍とか、まあ、この辺のいわゆる消化器系のお薬になります。あとペットです。狙うお薬の化合物としては2つなんですけど、 EP4 拮抗薬とグレリン受容体作動薬で、まあ、それぞれ犬の関節炎、食欲不振、まあ、猫の、慢性腎症の体重減少とかのこうした適応症に使うお薬として販売しています。で日本で売られているのはこのグラピプランとですね、犬の関節炎のお薬、これが獣医さんを介して販売されて、実はうちの実家の仙台犬も使ってました。でちょっと人のお薬ですね、やっぱ我々自身が気になるのはこっちの方だと思うんですけれど、大きくな特徴としてはこの5つですね、まあ、胃酸の過分泌の疾患というのは結構多いです、まあ、これに対する薬で、おかげでマーケットサイズ世界では2兆円あります。であと、既存のお薬ですね、これに対してですね、差別化ポイントがあると、一つはまあ速やかに効きますと、やっぱ皆さんお薬早く効いてほしいですよね。でこの既存薬というのは大体まあ5日から7日間かけてやっとお薬として効果を発揮するタイプだったんですが、まあ、それを改善して30分から1時間ぐらいでスピーディーに効くお薬に仕立てています。あと効果の持続性とですね、まあ、強力な胃酸分泌抑制、あと使う側からするといいのは低い薬物相互作用です。まあ、薬物相互作用があるとどうしてもそういう作用が出た場合ですね、継続してお薬の投与しにくいということもありますので、まあ、そういう意味では非常に使いやすいお薬にしているというのはポイントです。で今本当に6カ国で今販売中と言いましたけど、このほか30カ国で今いろいろ開発が進んでいます。で売上はというと韓国ではまあこういう形でですね、前年同期比、まあ、販売して5年目ですけどまだ2桁の成長しています。まあ、かなり頑張って販売してくださっていることもあるんですが、まあ、そういう意味でいろんな OD 以上もできたり、いろんな展開をしてちゃんとシェアも維持して伸ばしているというのが今現状です。で、株主の皆さんには、世界でどれぐらい展開できるのかっていうご質問を時々受けるんですが、まあ、それが答えがこちらです。まあ、細かいところは、簡単に言うと今販売中ってことでこう6カ国ありますと、で今後販売されてきますというのはこういう形で何カ国もあります。でマーケットサイズはそれぞれ大きいと、で一つの国ごとはそんなに大きくなくても、やはり世界で売ってくると座布団の積み重ねじゃありませんけれど、やはり安定基盤になりますので、こうしたものが時差で来ることによってより盤石な営業利益が出る、稼げるような体制になると思っています。あと一番はアメリカですね。今アメリカで後期の臨床試験をやっています。でうまくいけばですね、この3700億円のマーケットにですねアクセスできると。で時間軸としては一般的にいくとおそらく3年から4年ぐらいなので、2025、6年ぐらいの上市を多分目指していらっしゃると思うんですが、すいません、ちょっと契約上の守秘義務があるのでちょっとお話ができない、ちょっと一般論ということでお聞きください。ただそれができてくると、その2020年代後半の成長にはプラスになってくるのはこのアメリカ市場ということになります。 で、あと動物用はこのガリプラントエンタイスエルーラですね、まあ、一番特筆はこのガリプラントです。動物薬っていうのはマーケットサイズは人間に比べたら確かに小さいです。で、ただ一方で売れてれば薬価は下がりません。薬価制度がないからです。で、実はこのエランコの中で 10番目のブロックバスターに成長したということで、まあ人で言うと、まあ日本で言うと大体年商1000億、億円超えるのがブロックバスターなんですけど、まあ犬の世界でもそういう定義がありまして、まあそれを超えた10個目のお薬ですよということで、珍しくエランコが公表してくれました。で、今売上は引き続き堅調に伸びてますので、まだまだトレンドとしてはグロース続伸のところだと思います。あとグレリン受容体の方はですね、もともとそこまで爆発的に伸びるものではないので安定成長だと思うんですけど、まあその読み通りに伸びていますし、ペット用全般としては、コロナになってペットを飼う方が先進国でかなり増えてきました。で、そうしたペットの高齢化問題が出るのはおそらく2025年以降だと思うんですが、まあいい言い方か悪い方がちょっといつも悩むんですけど、市場だけで絞ってみると確実にグロースマーケットっていうのがこのペット市場ということになります。ちょっと特徴なんですけど、先ほどちょっと一部言っちゃったんですけど、薬価、まあ、公的薬価制度がないとメーカーに価格決定力があるという、これがまあ安定基盤の一つです。あと後発医薬品ですね、まあ、やっぱり少数の企業が低い価格で参入してくることはあります。で、ただ、まあ、行政による後発品の使用促進というのがないので人ほど強烈ではありません。あと消費者どうか、先ほど言った通りやっぱりブランド重視なんです。飼い主さん違う薬に変えてワンちゃん猫ちゃんがいらない飲まないってなったらやっぱ結構また戻すかになっちゃうので、まあ、そういう意味では同じ製品をまあそれだったら使い続けようという傾向が強いっていうのが特徴になります。で、次が開発品の、状況になります。開発のパイプラインっていうのはこの通り結構潤沢にある部類です。で、ただこの数をもっと増やさなきゃいけない、今同質この準備中というもの、ここに力を入れてですね、取り組んでいます。で、具体的にはここのグレリン受容体作動薬を人用に、まあ化合物は全然別のものなんですがペット用と、まあこれの今前臨床開発を自社でやってる、あとテゴプラザの2本、これをライセンスアウトに向けて取り組んでるというのはこの中長期の中で、より短期の、まあ簡単に言うと今年来年のですね成長ファクターとして電力を上げて取り組んでいるところです。で、あと当社の創薬って何をテーマにしているんですかということをよく聞かれるんですが、いろんな切り口があると思います。一つは、まあ、多くの会社がやっているがんですよとかですね、いろんな切り口があると思うんですが、創薬の標的という観点で切り口を設けますと、当社が強いのはイオンチャネルというものです。で、このイオンチャネルって何かって言いますと、まあ、簡単に言うと細胞の中と外、これをイオンを通過させることによって、細胞の機能の維持あるいはその信号シグナル伝達を行う機能です。で、これに異常があるとやはりいろんな疾患症状が出てきます。まあ、これに対するお薬を作ろうというものです。で、これだけ聞くとなんかイメージ湧かないと思うんですけれど、実はこのターゲットを選んでる薬ってのは結構古くからありまして、一つは高血圧のお薬です。まあ、これはカルシウムイオンの制御をすることによって血圧をコントロールするというお薬ですが、まあ、1970年代から実際上市もされてますので、テーマとしては結構古い、でもまだまだ未知のものが多いということになります。で、実際にそのテーマで選ぶのはいいんですけど、じゃあ実績どうだと、本当にチャンスはあるのかということなんですけど、まあこうしてですね、今5つの化合物を創出して、それで今ライセンスも実際しています。まあ、一番は今この P2X7 受容体拮抗薬ですね。これは旭化成ファーマ様と共同研究を行いまして、当社が研究協力を得る形で開発化合物を共同で創出しまして、旭化成様にライセンスをして、旭化成ファーマ様が頑張ってイーライリリー様にサブライセンスをして、今イーライリリーの方でフェーズ2を行っている状況です。いくつかの試験はもう終わり始めてますので、まあ、ある程度のタイミングが来たら、同社から発表があるのではないかなと思います。で、この他にもマルホ様、EA ファーマ様、X ジンファーマ様、久光製薬様と、まあ、いろんな会社様にですね、まあ、共同研究だったりライセンスをしているような状況になります。今年度来年度に向けての成長ファクターですね、これは何かというと自社である程度開発を進めることです。まあ、それによってバリューアップなんです。そのうちの一つがこのグレリン受容体作動薬になります。で、適用症としてはがんの悪液質、まあ、これがん患者のですね、まあ、20% 以上 にですね、あと進行がんとかいろんなこうテーマによってですけど、一番のポイントは終末期の患者さん 80% にこれが生じます。で、まあ、グレリン状態作動薬は食欲の増進であったり、あと、まあ、成長ホルモンを分泌することによってですね、筋肉量、体重を増加させると。やはり体重増加とか食欲戻るだけで、要は患者だけじゃなくて家族の QOL も上がるんですね。全く食べれないとかそういう状況ではなくて、食べれる方がやはりいろんな形で患者さんも、はい、いろんな治療法の選択の幅が広がる可能性がありますし、まあ、何よりぐったりした状況よりかは少しでも元気出た方がいいということになります。であと、脊髄損傷ですね。これ交通事故とかで起きる話なんですけど、世界で30万人以上これに悩んでいる患者さんがいらっしゃいます。で多くは排便障害を伴う、まあ、赤ちゃんの頃はおむつしてっていうのは全然苦にならないと思うけど、やっぱり我々大人になっておむつってやっぱかなり抵抗ありますよね。でしかも何て言うんでしょうか、事故によってある日突然正常だった人がいきなりそうなっちゃうっていうのもなかなか大変ですし、これもそうです、家族も大変です、周りが。まあ、これを自律的な排便を促すことでですね、その辺をQOL を向上させるとか、まあ、もちろん消化機能の機能改善にもなりますので、そうした治療法を目指そうということです。で成長戦略ですね、なんか一部ちょっと成長戦略に近いことを話してしまってる気もするんですけれど、まず投資家の皆さん、株主の皆さんにとってやっぱここが気になるところです。で今資金の状況は3カ年の話でいくと収益でだいたい99億円です。あとコミットメントライン10億ですね。これ実際には、書いてるのがですね、ここですね、第一四半期の終わったタイミングですので、実はその後もコミットメントライン増やしてますから、実はここもう少し増えています。であと手元資金が56億円、あとエクイティですね、これを今年の1月に発行しまして、まあ、それを含めて今56億円なんですが、あとオプション券として20億円ということで、まあ、トータルだいたい180億ぐらいベストでいけば3カ年のキャッシュポジションを取ることになります。まあ、これによって探索研究、これを増やし、全臨床、臨床開発費を増やし、あとこの設備投資はもちろんのこと、この戦略投資ですね、新しい創薬技術の獲得であったりとか、まあ、そうしたものにしっかりと投資をしていこうと。まずは株価を上げるための戦略投資、まあ、ここの投資をしっかりしていくこと、まあ、そこかなと思ってます。で株主配当金に関しましては記念配当とかいろいろあるのかもしれません。ただこれも財務基盤を持った時でないと会計監査人の合意も多分得られないと思います。ですからそうした意味でちょっともう少し成長のための投資をして、財務基盤を自社でしっかりと強化した上で、まあ、株主の皆様、投資家の皆様への還元策にしたいと。で一番の還元策はやはり、株価をしっかりと上げていくことだと思っています。あとまあやはり今自社単独だけでは厳しいんですね。大手のまあ、ファイザーさんとかもそうですけれど、いろんな会社が自前主義ではありません。もういろんなコラボレーションしたりしています。で当社もこういう形 です、ね、スタートアップ、創薬ベンチャーとこういう取り組みをしています。もう今日はちょっとこれこういった会社ですよという説明だけにとどめてしまいますけれど、まあ、こういう形 です、ね、いろんな形の当社にないものを持っている会社さんとのコラボレーションをやっているというところです。で当然プロの方が共同研究で乗ってくださるということで、うちにも強みがないといけませんけど、当社の場合はこれまで培ってきたライブラリーであったりとか、まあ、創薬 そのイオンチャンネルを相手にするような、ノウハウであったりとか、その辺を評価していただいてやってるのはもちろんですけど、我々の化学構成技術であったりとか、そうした点も評価していただいて一緒に組んでいただいているという状況です。であともう一つ、湘南のアイパークですね。これ武田の工場の跡地なんですけど、2017年ぐらいから、こういうインキュベーション施設として生まれ変わりました。でこの中にこの1月から我々も新しい、サテライトラボを設けまして、はい、何をやってるかというとですね、まあ、ここに入っている最先端技術を持っている企業さんとのコラボレーションを模索しようと。コラボレーションはもちろんなんですけど、情報収集も含めてですね、まあ、いろんな形 です、ね、最先端のものを効率よく取り組もうとしています。まあ、いくつももうすでにこういう共同研究やろうとか、そういう提案が出てきてまして、まあ、いろいろ今検討しながら進めているところです。であと、最後になりますけど、中期の事業計画ですね。当社のポイントはまずこの中期の間では、現状のプランではロイヤリティ収入の増加が継続しますよと。成長としてはこの2つ、テゴブラザーの日本、これもともとは自社で開発してバリアップしてライセンスアウトしようというふうに考えていましたが、ちょっといろいろ話す中でアメリカの 後期臨床試験が始まるスタートしますということを受けまして、じゃあそのデータを活用してうまく開発できるんじゃないかということで、現状でもまあライセンス検討できますという会社さんが出てきましたので、そこと今話をしています。で、まあ、正直ですね、交渉時間かかります。 IT とかですと極端な話1ヶ月でできることもありますけど、我々のバイオでいくと最短で3ヶ月、まあ、6ヶ月いくとまあ標準かなというところですが、今回の場合少し違います。後期の臨床試験の中でもしかしたら日本で一番最後の臨床試験になるかもしれません。そうしたこともあって、開発誰やるのとか製造誰やるんですかとか、それだけじゃありません、販売誰やるのっていう問題もあります。で、実はそうした課題っていうのを超えていかなきゃいけないのです。通常の、まあ、フェーズ1、フェーズ2で出す交渉よりかはるかに時間がかかります。まあ、そうしたこともありまして少し時間をかかってるんですが、それでもなんとかまあ年内締結に向けて今いろんなネゴシエーションを行っているところです。まあ、こちらが決まったらまた報告させていただこうと思います。あとグレリン受容体作動薬ですね。これはまあ自社で今前臨床試験をやってるんですが、その後のフェーズ1まで自社でやろうと思っています。まあ、これによってプログラムの価値を上げて、それでより高い値段でライセンスアウトをしたいなという考えです。であと、長期のやっぱ PR を上げるためにはやはり先行投資がどうしても必要になります。で、このために研究開発を加速するための投資を行って、基本方針は3カ年の黒字を維持しつつ、まあ、創薬研究機能の強化とパイプラインの増強ということを考えています。で、実はそれをやるためにフリーキャッシュフローでは到底足りないので、まあ、あえて資金調達をこの1月に行いました。まあ、いろいろ厳しいご意見もいただいたんですが、まあ、それをやったおかげで実は共同研究とかいろんなお話を持ち込んでいただけるようになったので、はい、なるべく早くですね、結果として皆様にご報告をして、まあ、株価アップという形で還元させていただきたいなと思ってますので、もう少しここはお時間いただければと思います。ちょっと最後になります。おさらいです。今日のサマリーです。まあ、そうした説明の中でですね、当社この製品、まあ、4台持ってる業界トップですということ、あと開発品、まあ、この12品あるけど、まあ、ここで満足しちゃダメです。まあ、これをさらに増やすための取り組みをやってるということだと、やはり業績ですね。実は営業黒字ってバイオベンチャーの繰り返しになりますけど、言うほど簡単に出せないです。販売ロイヤリティあっても、やっぱ研究開発投資をしようということで、まあ、考え方の一つだと思います。赤字続けてもいいじゃないかと、その代わり将来価値を出そうということもあるけど、この辺のバランスを取ってるっていうのは当社の差別化ポイントになるかと思います。これが当社の特徴になります。はい、ちょっと駆け足の説明でしたけど、説明としては以上になります。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。ここまではラクオリア創薬 IR プレゼン、証券コード4579、東証グロース市場上場、ラクオリア創薬株式会社代表取締役社長竹内博文さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ラクオリア創薬 IR セミナー、この番組は証券コード4579、東証グロース市場上場、ラクオリア創薬の IR 活動の一環としてお送りしました。